カスタポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは私大井修華とクリエイティブアシスタントのさひろさんとななさんと気になるテックニュースや動画制作の裏舞台などをおしゃべりします。こんにちは、ゆかです。今日のポッドキャストでは AI が音楽業界に与える影響について話していきたいと思います。今日もさひろさんと2人でこの AI コーナー的な見えるポッドキャストとしてお送りしております。さひろさん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ始める前に恒例の今週あったいいこと何かありましたか？
はい、ちょっと今日画角が、ね、違うんですけど。
あ、はいはい、
さっきアップルストアに行って。
あ、さっき行ったんですね。
あ、そうなんです。まさに1時間前ぐらいに行ってきて
ほやほやだ。
はい、そうなんです。ベルキンのね、コンティニューティカメラを使うためのマウントを買ってきました、うん、
おー、あのマグセーフですよね。
あ、そうです、マグセーフので、一応なんか2種類今出てて、うん、あの MacBook につけれる薄めのやつ用と、あとディスプレイモニターにつけれるちょっと厚めのものがあるので、はい、私は今モニターにつけてるのでちょっと厚めのやつにしました。でもなんかそれもね、三脚につけれるように、あの穴が開いてて、
そうなんです。あ、じゃあ最強 Vlog セット作る。
最強 Vlog セットはそれでもできるという
感じです。あ、いいですね。一石二鳥な感じで。あ、じゃあ今週私も実はこのスタジオをちょっと模様替えしたので、
あ、
この目線が前になったじゃないですか、お互い。
はい、はい。
なんか、前回までずっと二人が同じ方向を向いちゃってたから、ちょっとね、あれだったんですけど、いや、見えるポッドキャストもどんどん進化しております。
はい、そうですね、はい。なので、はい、ちょっとどんどんいい環境を作っていきたいなと思っています。いいですね、いいですね。
はい、ありがとうございます。はい、私はですね、先週、宣言した通り週末に、BTS のシュガー AKA オーガスト D AKA ユンギのコンサートに行ってきました。
いやー、ね、
めっちゃかっこよかったです。
ね、もう素敵
なんかそん なんかめちゃめちゃ近い席ではないけど、あのスイートを初めて体験して、
あ、
なんかそのなんていうんですかね、ボックス席みたいなのを貸し切りなんだけど、うんうん、それを、まあ、25人ぐらいで割り勘するっていう感じで、
結構人数いらっしゃったんですね。
そうそうそう、で割り勘すると、まあ、周りの席とそこまで変わんない、うんうん、あの値段になるかなみたいな感じなんですけど、はい、まあ、結構その体験も面白かったし、すごく、うんうん、あの心地よく見れてよかったです。で、あのソロ活動がね始まったということで、ワールドツアー初めてやるメンバーなので、いや、なんかすごい気合がすごいし、いや、一人でこんなにできるっていうのはさすが、もう BTS さすがみたいなで、曲もなんか前の昔のミックステープに入ってたものから BTS のアルバムの中でソロとして出したものから最新のアルバムのものまでいっぱい曲やってくれて、ステージ自体こう装置としては多分 BTS のコンサートよりは一見地味なんだけど、なんか舞台装置もいろいろあってすごい良かったです。めっちゃなんかあの彼に合ってる感じの演出だったし、
ですね、そう、いやかっこいい、あ、いいな、羨まし
いで、私が行った回あのジミンも来たんで、それも良かったです。
結構なんかお向かいのスイートみたいな感じ。
あ、そうそうそう、ちょっと対角線上じゃないけど、そんな感じで楽しかったですっていう、あんまりちょっとこれを話しすぎるとね、あれなんで、まあ、ちょっと一応音楽業界の話だから無関係ではないかもしれないということで無理やりつなげますと、今日はですねトピックとしてちょっとピックアップしてきたのが、AI が最近、まあ、すごいっていうことでいろんな方面ですごいすごいってなってますけど、やっぱその一つの分野として音楽の、あの業界にすごくいろいろ影響が結構もう起きているということで、はい、まずですね、先週か先々週ぐらいかな、アメリカで結構最近 すごくバズった案件がありまして、
はい。
まず、最初は多分 TikTok だったのかな？なんかね、ゴースト
で
ライ
もそう
ターっ
ですよね。
ていうアカウントの人が、もうアカウントの何、アイコンもなんかゴーストなんだけど、顔出し全くしてなくて、名前もゴーストライターっていう人がいて、その人が TikTok にいきなりなんか、ドレイクとザ・ウィーケンドがコラボしたみたいな、体の AI で生成されたという曲を出して、それがなんか普通にめっちゃいいじゃんみたいな感じになって すっごいバズって、で、まあ、TikTok とかいろんな Spotify とかビルボードとかにも出てたらしくて、いろんな普通の一般的に音楽リリースした時に出るようなプラットフォーム全部に多分載ってたんだけど、最終的にユニバーサルミュージックがあれなのかな、ドレイクとかウィーケンドの、
そうですね、2人とも、
2人
所
と
属して
も
まし
そ
た
こ
ね。
所属なのかな、事務所っていうかレーベルかが怒ったっていうか これはダメですみたいな感じになって、各もう全部のプラットフォームからその楽曲が消えたという感じの出来事がありました。で、まあ、それによって今後どうすんのみたいな議論が生まれているっていう状況ですね。
そうですね。これはお聞きになりましたか？
私は聞きました。
なかなかいいっ ていう
なかなかいいんですよ。
ね。
そう。だけど、そもそもどこが AI なのかっていうのは、一応なんか分かんないっていうか、この楽曲生成が AI だったのか、で歌詞は違うんじゃないかっていう説もあるし、音っていうか音声は多分その学習したなんか AI モデルみたいなやつで、こうウィーケンドとかドレイクの声に似せたような感じになっていると思うんですけど、そもそもその TikTok に最初載せてた、ポストのところにそのゴーストライターっていう、作者の人がなんかそもそも自分はゴーストライターとして、多分そういう大きいミュージシャンとかレーベルの仕事をしてたんだけど、全然なんかちゃんとお金払ってくれなくて、
日の目
そ
を
れ
見
のなん
な
か
いと
払い
い
捨てじゃないけど、なんか AI によってこうひっくり返してやるぜみたいな感じのコメントが書いてあって、だからそれがまあどこまで本当か分かんないけど、もしかしたらそういう背景がある人なのかもしれないので、もしそのゴーストライターとしてすごく、なんて言うんだろう、力がある人だったら、歌詞はもしかしたら人間というか彼が書いたのかもしれない。
そうですね。これ言われなかったら、新曲出たのかな。ちょっとやっぱ音悪いですけど、なんか新曲のあれデモかなみたいな感じになりますよね。
なんかドレイクとウィーケンド、まあ、日本だとどれぐらいに認識されてるっていうか、その声だけでどれぐらいこう一般の人が、ドレイクだみたいな感じで分かるか分かんないけど、結構やっぱ英語圏だとその2人がすっごい AI によく使われる気がする。
そうで
声
す
が特
ね。
徴的だからか
ドレイクとか特に特徴的
な。
ですよね。で、なんか音楽もなんとなく、彼っぽいなみたいなのはあるので。
なんかスタイルが確立されてるみたいな。
そうで
確
す
かに。
ね。
そうで、まあ、曲名は「ハート・オン・マイ・スリープ」というものだったんですよね。ちょっとじゃあ
ね。
ここで流してみましょう。She need all I need, all she blessed, ayy. Giving my best, ayy. Yeah, I got my heart on my sleeve with a knife in my back. What's with that, ayy? 21, I love him, they're my brother, that's my stat, ayy. Metro made the beat, so you know that it's gon' slap.
ミュージック的には、今回の作品は まあ、著作権に引っかかるだろうって言ってるけど、でもそもそも AI で作った楽曲が今の時代の著作権法に引っかかるかっていうのは結構グレーなんですよね。だからなんか今いろいろ比較されてるのが、過去にあったナップスターが音楽をこうばらまきまくって、それはもう完全に著作権違反なんだけど、今のこの AI の曲に関しては彼らの声を使っているだけで、そもそも音楽自体は今まで存在しなかったものなので、なんかそれをどこまでこう今ある法律で、まあ、規制していけるのかみたいなのも、これから多分、まあ、AI の音楽だけじゃないと思うんですけど、やっぱり考えていかなきゃいけないことなのかなって思ってますね。
そうですよね。確かに。でも本当にその線引きが難しくて、でもなんか名前を使っているのはちょっとまあ NG っぽいのか、でも AI ドレイクって言ったらドレイクとは別のものになるのか。
そうですね。でもなんか例えばゆかさんの声が今 YouTube にいっぱい出てるじゃないですか。で、全然知らない、まあ、ゴーストライターみたいな人が「AI ゆかです」とか言って突然
嫌です
声
よ
だけだけ
ね。
ど、ポッドキャストとかし始めたら嫌じゃないですか
や
ね。
だやだ。
なんかそれもあって、まあ、今回、ね、彼らはまたコメント出してないみたいなので、なんかその辺のスタンスもアーティスト自体もやっぱり決めていかなきゃいけないだろうし、レーベルもこれからいろいろ、まあ、規則を作っていかなきゃいけないので、なんかクリエイ
そうで
ター
す
の
よ
方
ね。
全般結構関わってくるのかなって思いますね。
じゃあ例えば私の顔を勝手になんかスクショ撮って、なんか全然関係ない広告とかに貼って出したとしたら、それって私の好感度みたいなものを勝手に使ってるみたいな感
そうです
じ
ね。
でダメですっていう風に多分法律的になると思うけど、だからその AI で声を勝手に使われても、それもなんか、これはドレイクっぽいからいいとか、ゆかさんっぽいから好きみたいな感じになっちゃったら、それはやっぱりその好感度っていうか、その声とかに対する慣れ親しみとか好感度を勝手に利用されてる感はあるかなと
ありますよ
思いま
ね。
すね。
なんか今回は多分だから Spotify とかいろんなプラットフォームに出てしまったので、それが結構ね、今ま
そう
で
では す
こう
ね。
皆さんの趣味で作ってたんですけど、
そう、マネタイズしちゃったんだよね。
そうですね、そこはやっぱり問題だったのかなって。レーベル側としてはレーベル側だけがお金を稼ぎたいみたいな感じなんだけど、それを他人にやられるとやっぱりビジネス的に NG みたいな。
でも結構その今までもレーベルがすごくアーティストを搾取しているっていう問題もあったか
あります
ら、
よね。
そこもなんていうかレーベルだけを保護もできないみたいなところもある気がする。私個人的にはやっぱアーティストの味方でいたいと思うんだけど、レーベルよりも。で、アーティストとしてはどうなるのが一番いいのかっていう感じで、それもまあ難しい問題なんですけど、まあ一つちょっと面白い例として、グライムスっていう歌手、イーロン
イー
だっ
ロン
け？
の はい、
イーロン
イーロ
の
ンの、元カノ
元カノ？結婚は
カ
して
ノ
な
ない
。
のか結婚してたのかな、子
ちょっ
供
と
が
よくわかん
2
ない。
人いるのかな、
なん
感じ
か、
ですかね。
すごい名前のお子さん
は
が
い。
いる、あれですけど、まあ、グライムスっていう歌手ですね、彼女も。まあ、すごく、まあ、音楽的にも結構独特な感じ、あんまり聞いたことないんですけど、彼女はレーベルに所属していないということで、まあ、自分の著作権とかをある程度自由にできるっていう立場らしくて、で、そのなんか今回の AI ドレイクウィーケンドの騒動があった時に、グライムスは私の声をサンプリングっていうか AI で使って、楽曲全然出してもいいよ、その代わりその得た利益の50%を私にくださいということを言っていて、それもちょっと話題になっていました。なので、まあ、それもまあなんかもしかしたら一つの回なのかもしれない。
そうですね。結局今の AI の流れを止めれないだろうと思っている人たちはそっちの波に乗った方がいいっていうふうに思ってるのかもしれないですね。
ねえ、なんかサンプリングとかリミックスみたいな感じの文化の一部として AI として使うみたいなと
そうで
ころ
す
が
ね。
出てくるかもしれないですね。もう一つこのトピックでちょっと面白いっていうか気になっているところがあって、その今まで言っていたこう AI を使って有名なミュージシャンの声を使えるアプリっていうのも出てきています。で、私たちベータテストというかサインアップしたんだけど、まだちょっとインバイト来てなくて使えてないんですが、サイト自体は covers.ai っていうサービスがあって、なんかおそらくサンフランシスコの会社っぽいんですけど、そこはもうまだオープンになっていなくて、なんかメールアドレスここに入れてくださいみたいな状況のウェブサイトしかないんですけど、TikTok のアカウントが実はあって、そこに結構面白いカバーっていうか いろいろ載っていて、まず私そこから入ったんですよね。この会社を見つけたのが、この AI カバーを先に TikTok で見つけて、え、何これってこう、ディグってったら、あ、こういう会社があるんだみたいな感じだったんですけど、このね、TikTok で、本当にまたドレイクとか、ウィケノとかが、なぜか K-POP のカバーを歌っているっていうのがあって、めっちゃ面白いんですよね。なんかドレイクの声なのにめっちゃ韓国語ペラペラみたいな
すごいよくできてます
す
よ
ごいよ
ね、
く
こ
できてる。
れ。
ちょっとやっぱりなんかちょっとケロってるところありますよね。なんかちょっと機械っぽくなることもあるんだけど、まあなんかオートチューンみたいな感じっ
あ、そう
ぽ
で
く
す
なる。
ね。
ドレイクがニュージーンズオーマイガッド歌う
あ
とか、ドレイクがジスフラワー歌ったりとかみたいな感じで、TikTok にそういうカバーを載せることによって、その会社のマーケティングをなんかこう案にやっているみたいな状況だと思うんですけど、いや、これ使ってみたいですよね。
使ってみたいです。
誰
ド
に
レイ
何を歌
ク。
わせたいですか？
やっぱドレイクか
ど
な。
れか
ドレイクに日本の曲を歌ってもらいたいかな。
演歌とかさ、そうい
ああ、
う
そういうのいいです
やってほしいですよね。なんか、マツケンサンバみたいなさ、そういう
ああ、
のと
めっ
か
ち
やってほ
ゃ
しい。
バズりそう。
本当にできるのかちょっとわからないので、これを
あ、そうですね。
宣伝しているわけではないんですが、まあ、リンク貼っておくので、もし興味ある方は、サインアップしておくといいと思うんですけど、まあ、自己責任でお願いします。はい。で、まあ、最後にね、ちょっと真面目な話をしていくと、もうちょっとなんか倫理的な話で、どうしても、なぜか、この AI の声で使われるアーティストが、なぜかすごく黒人の人が多いんですよね。で、それって、デジタルブラックフェイスじゃないんですかっていう、議論もあって、デジタルブラックフェイスというのは、てかそもそもブラックフェイスみんな知ってるか
あ、多分ちょっと前に話題になった
な？
から、
ね。
日本でも。多分知ってると思い
ちょっと
ま
記事をじゃあ貼っておきます。うちのコミュニティにもいるナオミさんがすごいいい記事をいっぱい書いてくれてるので、ちょっとその辺のリンク貼っておきますが、まあ、すごくその、まあ、文化の盗用とかデジタルブラックフェイスっていう文脈で懸念点があるんじゃないかっていう視点はやっぱり持っておいた方がよくて、なんかその、黒人の人のこうクリエイティビティとかアートをすごくおもちゃにしているっていうか、なんかそういう傾向がすごく多くて、で、まあ、今回はその実在する人の声を使っているみたいな状況だったんだけど、なんか他の例として、なんかね、デジタルラップアバター FN メカっていうなんか事例があったらしくて、なんかそれは、まあ、完全にあれかな、デジタルヒューマン的な感じで実在しない人なんだけど、なんかラッパーですって言って、アバターで なんか、まあ、見た目が黒人っぽい感じでやってたんだけど、その運営してたのが完全に全員白人の人で、
ちょっと
これなんかちょっと
ちょっと問題あり
みたいな、ちょっと問題あるっていう状況になっていて、そうなので、まあ、そういう視点ももちろん持ち続けた方が良くて、なんかこう、こういうそのブラックフェイスってそもそもめちゃくちゃ昔、めちゃくちゃ昔でもないか、まあ、その結構意外に最近だっていうあれもあるんですけど、まあ、アメリカに根深く残ってしまっている黒人差別の一種の方法みたいな感じになっているんですけど、それがもうこんなに世の中が変化していろんなテクノロジーが出てきても、その新しいテクノロジーを使ってまたブラックフェイスしちゃうっていう、すごく悲しい状況かなと思いました。
やっぱりその辺はその AI を使う人の知識っていうか、何でしょうね、その、まあ、歴史をまず知ることはすごく大事だし、やっぱりアメリカ自体がね、そういう歴史のもとで出来上がってる国なので、やっぱりその辺はすごくセンシティブにならないといけない部分なのかなと思いますね。この前あの私エルビスの家に行ったっていう話を、ちょっとしたと思うんです、エルビスもやっぱりブラックカルチャーの中で育って、彼のその風貌でそのブラックカルチャーの曲を歌うことによって白人社会がこう盛り上がるみたいな感じだったので、やっぱりそれをよく思わない人もたくさんいるので、なんかこう一つの視点だけじゃなくて、いろんな視点、いろんな人種がいて、その中でいろんなカルチャーとアイデンティティがあって、なんかそこをきちんと尊重しながら作っていくっていうのがいいですね。
そうですね、とそのなんかリスペクトと搾取は全然違うものなんだけど、結構そこが混同してしまうことがすごいあって、あの日本でも結構ブラックフェイスもう何度も何度も問題になるので、ちょっとその辺をぜひ皆さんにもとも一緒に考えていけたらなと思っています。
はい、
ゆかすたポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。 Spotify でお聞きの方は Q&A 機能でぜひ質問や感想を教えてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。